はい。それでは3秒持ってスタートしたいと思います。今日は望みも消えゆくまでにです。ラララララララララララ。3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きを得、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様。ありがとうございます。今日も私たちを御言葉の前に集わしてくださり、御言葉を通して私たちに深い悟りをくださることを感謝します。短い時間であっても、どうか集中して、この時間の望ませてください。そして私たちの霊の目、霊の耳を開いてくださいますように、日常生活の適応に至るまで、主が一つ一つ教えてくださいますようにお願いいたします。ここに聖霊様のご臨在がありますように、イエス様のお名前によって感謝し祝福して祈ります。アーメン。はい。今日は、使徒の働き21章の1節から16節まででございます。使徒の働き21章、1節から16節です。それでは拝読いたします。私たちは彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されて、エルサレムには行かないようにとパウロを繰り返し言った。滞在期間が終わると、私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。私たちはツロからの航海を終えて、プトレマイスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに一日滞在した。翌日そこを出発して、カイザリアに着くと、あの7人の一人である伝道者フィリポの家に行き、そこに滞在した。この人には予言をする未婚の娘4人いた。家内の期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて、私たちも土地の人たちも、パウロに、エルサレムには登っていかないように、と懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか？私は主イエスの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく、死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人、ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。アーメン。それでは今読んだところをそれぞれ主に聞きながら直感的に示されたところに、ラインを引いていきましょう。 はい。それでは内容をまとめます。エペソの長老たちと別れた後、パウロたち一行は船で各地を巡り、ツロに滞在した。さらに、ツロだけでなくカイザレアにおいても御霊に示された者たちが、パウロがこの先に会う苦難を悟り、エルサレムに登らないように懇願したが、パウロは殉教さえも覚悟していると説得に応じようとはしなかった。はい、それでは最初に示されたことを分かち合う時間を持ちましょう。準備のできている方からお願いします。
はい、私は4節と11節から13節のところで、この聖霊様が、他の信徒たち、また預言者にこのエルサレムに行くと、どうなるか、縛られるということをもう示されるんですけれども、それに対してこの、もちろんというか、この彼らはこの行かない方がいいですとパウロに迫るわけなんですが、それに対して13節で、あなた方は一体なんで私の心をくじいたりするのかということを責められるわけなんですけれども、そしてこのパウロが言うのは、私は主イエスのためなら死ぬことも覚悟していますということで、本当にこの聖霊様に示されたからといって、本当にその評価を軽、そのことの良し悪しの評価を軽はずみに、また勝手にしてはいけないということを教えられました。本当に大切なのは主イエス様の皆のためになること。13節でパウロが語っているように、その視点、その、見心が何であるのかということをちゃんと、最後まで聞いて、行動しなければならないということを教えられました。以上です。
はい。私も、予言ということに心が止まりました。4節とまた11節以降ですけれども、予言が語られて、その語られた予言に対して、何がさらに主の御心なのか、どのように従っていくのかというのを尋ね求めなければいけないんだなと思いました。この中で主の御心をしっかりと悟って心を備えた人というのはパウロしかいなくて、本当に他の人々は、予言が示されたら、かえってそれを避けるようにという、人の思いというか、優しさだとは思うんですけれども、愛、優しさだと思うんですけれども、でも本当に主の御心が何かということを予言を通して掴んで、さらに深く掴んでいくことっていうのが、最も大切なことなんだなと思って、心が止まりました。以上です。
はい、私は、特に最初に12節に心が止まりました。この聖霊によって、告げられていることをパウロが話した後に、この自分の決意、覚悟というのが、この13節の後半に書かれていて、縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟していると。もう、パウロは最初から、福音のために、死のために死ぬことさえも覚悟しているという、この言葉に心が止まっています。以上です。
はい。私も同じですけれど、この御心の4段階の中で、この御霊の導きはよく誤りやすくて、この御霊の導きの解釈、そして適用、これが、他のいろいろな予言する者たちは誤ってしまったということを教えられました。はい。それでは、今度は一つ一つの御言葉を調べながら、三位一体の神様はどのように現れているか、また、ここからいただく教訓、罪の示し、また、模範、命令、約束などを探し求めていく時間を持ちましょう。 はい、それでは分かち合いを準備のできている方からお願いします。
はい、私は先ほどの同じ箇所4節11節から13節のところですけれども、聖霊様について教えられています。個人的にその人だけに語られるのではなくて、信仰の共同体にも、その人に、これからどのようなことが起こるのかを示してくださるお方である。そして、その目的は、このその方のために、取りなす、ことであるということを教えられました。このパウロは、その聖霊様をこのパウロを止めさせるために、この他の人たちに、これから起こることを教えられたのではなくて、本当にそのパウロを通して御心が行われるために、その福音が述べ伝えられるために、ということで、その目的だったということを、教えられましたけれども、まずそれに対してこの信徒たちは、預言者たちはこの人間の情で判断してしまったので、本当にその人間の情でこの御声を解釈したり、また人にアドバイスをしたり、その情の思いで祈ったりするのではないということ、そうではなくて本当に御心を求めて、この、聞いて、語って祈るということを、教えられました。以上です。
はい。私は、予言の成就が神様の栄光になるということ、13節を通して、模範として学びました。イエス様も多くの苦しみの予言が語られていましたけれども、その予言が成就したことで神様ご自身のが明かしされたということを思いました。パウロに与えられたこの苦しみの予言も成就することを通して、本当に神様ご自身が今も明かしされてるなと思いました。この苦しみの道、イエス様が歩まれたのはビアドロローサですけども、聖霊様に導かれるまま歩んだ、この道というのは、本当にこの命に至る道、狭いもんですけれども、命に至る道を最後まで歩むというのは、本当に聖霊に満たされて、聖霊に導かれるまま、自分の思いも委ねて歩んでいくことで歩んでいくことができるというのを教えられました。それと4節を通して、神様について天の父は全てを働かせて益とされるお方だと思いました。この弟子たちというのはエルサレムから散らされた弟子たちだと思うんですけれども、迫害によって。でも宣教の拠点となり、またなんというか、このパウロが滞在したり、弟子たちの訪問の場所となっていたと思うときに、神様の御心は本当に全てを働かせて益とされるお方だなと思いました。そしてもう一つ8節にも目が止まって、ピリポというのは本当に献身者だなと思いました。娘たちが予言をする未婚の娘が4人いたと書かれていて、娘たちも献身者になっているのを見ると、本当に御霊の人で、御霊に満たされた歩みをして、キーパーソンとしてたびたび現れ、本当にこう、誠の献身者を通して、新しく献身者がどんどん生み出されていくんだな、ということも思いました。はい、以上です。
はい。私も、この八節を通して、この伝道者ピリポから教えられていることがありました。本当に伝道者として聖霊様に満たされて日々働いていたこのピリポは、本当にこの先ほどもありましたけれども、この4人の、この娘も、本当に、予言をするものとして、一緒に仕えている姿を見ながら、本当にこの伝道者として、私たちが、主に熱心に仕えるということは、この、後に続いていく、この子孫たちにも本当に良い、祝福と良い影響があるということを思いました。また13節を通しては、 使徒パウロから模範をいただいています。主は日々、お予言を通して、また御言葉から御心、導きを与えてくださいますけれども、何より私たちのうちに、この死のために命をも覚悟するという姿勢が本当に、これが本当に大切であるということを改めて教えられています。以上です。
はい、ありがとうございます。私も13節を通して、神の摂理と自分の使命というものを踏まえた上で、御霊の示しに対して正しい解釈を、と適用するということが模範だと思います。それでは、悟ったことを適用するための時間をしばらく持ちましょう。それでは分かち合いの時を持ちましょう。準備のできている方からお願いします。
はい、私は今この重い病の方のために祈っていますけれども、本当にその方の状況を見るときに、本当にこのどう祈ればいいのかというところですけれども、本当にこの、何よりも主の御心が行われますようにと、一緒の御心を求めて祈る、ということを、したいと思います。というこの、はい。二日続けてあんまり祈れてないので、今日はそういった祈りの時間をしっかりと持っていきたいと思います。以上です。
はい。私はまだちょっと適応までしきれていませんけれども、本当に苦しみを通して、かえって誠の命が生み出されていくものだなということ、はい、そのことが心に留まって、もう少し黙想を続けたいと思います。
はい、ありがとうございます。一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。主ご自身が御霊によって私たちに示しを与えてくださることを感謝します。けれども私たちは神様の摂理は何であるか、またその人の使命は何であるかという段階を踏まえた上で、御霊の示しに対して解釈を誤らない、敵を誤らないようにしていきたいと願っています。イエス様、どうぞそのように私たちを神の視点で見させてください。イエス様の名前によって祝福して祈ります。アメン。はい。それでは皆さんありがとうございました。今日も素晴らしい一日でありますように、主の御名によって祝福します。ハレルヤ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。